声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。今日は育児会になるのかな、息子のプレゼンについて話をしていこうと思います。ここ数日ずっと私はね、プレヒケモンの話を、させていただいているかと思うんですけれど、プレゼンをね、息子がやったんですよ。もちろんプレゼンテーションだなって本人は思ってないんですけど、すっごいいいプレゼンだなって思ったので、ちょっとその話をしつつ、どういうところが良かったのかみたいなものをちょっと分解してお伝えすると、今後のね、発信とかその仕事のプレゼンにも活かせるんじゃないかなという、まあ、ヒントになったらいいなと思って、小学校5年生のプレゼンについてちょっと熱くかな、語らせていただけたらなと思います。ですね、そう、小学校5年生の息子がおります。で、スライムって小学校の時に作るの流行ってるんですか？ なんか結構2年生ぐらいから何回か言われてるんですけど、今のところまだ我が家でスライム作ったことがなかったんですね。で、ついこの前、じゃあまあやってみるかということで、家にある素材、材料でやってみたんですけど、失敗したんです。うまくいかなかった。でも時間も来ちゃったんで、まあ今日は失敗っていう、そういう結果を得られたから、今後どうするかちょっと考えようみたいな感じで、なんとかこう、納得してもらって、まあ失敗を次にね、つなげるっていうことを、まあ伝えたんですけど、そうしたらね、息子がね、いろいろちゃんと調べたりとかして、そのプレゼンを私にしてくれたんですね。まず前提として、一回失敗しているっていうところがあって、失敗の理由をね、ちょっと探してみたらって私がポロッと言って、で、その理由が分かれば、ちょっと違うかもしれない。で、一応母さんから言えることとしては、まあ、洗剤ね、液体洗剤を使うんだけど、液体洗剤、うちで使ってんのはこの種類使っているから、もしかしたらその作り方に書いてある材料と、なんか違ったからできなかったとかがあるかもしれない。で、あとは、紙コップでやったんですけど、紙コップの中が汚れてるとか、なんかそういういろんな可能性があるから、この失敗した原因が分かったら、それをちょっとね、改善して次挑戦するのがいいんじゃないみたいな話をしてたらね、ちゃんと調べてくれたんですよ。で、調べたところ、どうやら成分に、問題があったというか、酵素だったかな？というものが足りなくって、スライム状にならなかったらしいんですね。で、酵素っていうのが、あれです。G の、放散団子ありません？ G よけの放散団子。あれとかに使われているやつなんですって。で、何グラムでいくらぐらいだから、これ買ってくださいみたいな感じのプレゼンだったんですね。で、まあそんなに高くなかったので、まあこれぐらいの価格なら別に買えないことはないんだけど、でも、スライムのためにこれ買うのかなーなんてちょっと思っていたら、うちの息子すごいですね。そこまでちゃんと先回りして、余ったやつは、この G よけの団子とかにすることができるらしいよ。お母さん G 嫌いじゃん。これいいんじゃない？とか。で、ああ、そうか。まあでも、わざわざその、放散団子作るかなーとか言ってたら、まだあんねん、まだあんねんって言って、水垢汚れとか油の、その掃除にも使えるらしいよって言ってきて、あ、そうか、掃除に使えるんだったらお母さん使うかもしれないね。あ、だったらちょっと買ってもいいかもっていうことになったんです。まだ、買うまでは進んでないんですけど、そんなプレゼンを受けました。素晴らしくないですか？ 親バカですか？ いやー、このね、プレゼンが本当に良かったんですよね。このプレヒケ本に書いてあることではあるんですけれど、相手を動かすために、大事なのって、この相手が動きたくなるような、まあ、ゴールを想定するというか、何をし、こちらがやりたいこととか、自分の、例えば会社だったら自社製品の説明をするっていうところがスタートではなくって、相手がどうなると嬉しいかっていう未来が先にあって、そのためにこの自分の自社商品がありますよみたいなプレゼンをすると、相手が動きやすいっていうふうにね、このプレヒケ本にサーさんが書いてくださっているんですけど、 あ、このって私が今持ってるからこのって言ってますけど、そうね、ブレーキ音が あるんですけどね。そう。で、それをまさに息子が、あえてやってくれたなと。で、自分がやりたいのはスライム作りがしたい。で、この酵素が、酵酸が欲しいんだと。で、これだけで、酵素入りの洗剤もあるんだけど、私がね、匂い違うのとかちょっと嫌だから、あんまり新しい洗剤、このスライムのためだけに変えたくないなって言ったんですよね。それもあって、じゃあ、酵素、酵素じゃなかったらごめんなさい、もう酵素ということにさせておいてください、今回は。この酵素、そのものを買えば、解決するらしいということで、酵素を買うと。でも、酵素買うだけだと、お母さんは納得しないなと。お母さんが嬉しい未来は何かなって考えて、あ、お母さん G 嫌いだから、酵酸団子作れる。でも、それだけじゃ足りない。まあ、足りないと思ったのか、その調べたところにバーッと出てきたのか、ちょっとあれですけど、掃除にも使えるらしいと。だから、スライムにも使えるし、お母さんにとってもいいことがあるから、僕使いたい。僕作りたい。酵素買ってほしい っていう、こういうプレゼンだったんですよね。いや、素晴らしかったです。これが、ただね、スライムを作るために、これが足りませんでした。で、お母さんは新しい洗剤、違う洗剤買いたくないんだったら、酵素がいるんで、酵素ください。買ってください。やったら、ってなってたと思うんですよ。スライムのためだけに、何グラムも余るやん。どうするんこれ。で、絶対なってたんだけれど。彼はね、相手の未来をちゃんと考えて、私にプレゼンをしてくれたんですよ。我が息子ながらあっぱれ。すごいでしょ？すごい。まあ、ちなみに彼はプレヒケ本を読まずにこれやってるので、ちょっと才能あるんちゃうかな って。全部親バカですけど。いやでもすっごい。私はね、いいね、いいプレゼンだねって ついつい言ってしまいました。いやもうね、プレゼンを受けたので私は、放送買おうかなというふうに思っているし、まあ、もうすぐね、夏休みなので、まあ、彼がどうするかはわからないけれど、夏休みの自由研究とかにしてもいいだろうし、やっぱ一回失敗したっていう、これ大事ですよね、の自由研究もそうですけど、失敗せずに成功だけするのと、失敗していろいろ調べて、あ、これがこうなるからこうなるんだっていうのが分かってやるのとでやっぱ全然違う。全然違うんですよ。いや、そういう考える力とかも育ってきてるんだなと思って、まあ、嬉しかったので、ちょっとこの何が起きたのかっていうのを説明しつつね、親バカな話も出しつつ、でも実際にやっぱり相手のメリット、相手のハッピーを考えるっていうところを起点にして、いろいろ商品説明とか、発信とかもそうですけど、していくと、相手が動きやすいんだなという、そういうのをね、ちょっと実際にひしひしと感じたので、お話しさせていただきました。ぜひ、あなたの仕事とか、家庭のね、コミュニケーションとかにもめちゃくちゃ使えますので、プレヒケ本、めちゃくちゃおすすめです。教えて、プレゼンの神。相手を動かす伝え方の秘訣。いや、本当にむちゃくちゃおすすめの本です。プレゼンテーションする人もしない人も、全人類が読んで、全人類が自分のためになる。そんな本ですので。ずーっと宣伝してますけど。本当めちゃくちゃおすすめですので、ぜひぜひ、買ってチェックしてみてください。ということで、今日もこのまま私の裏側とコメント返しをさせていただきます。まず私の裏側からお話ししていくと、まあ、いつも言ってますが、私はね、本当に不器用でですね、裏側では泥だらけなんですね、泥団子なんですね。で、またね、ここ最近うまくいってたんですけど、ここ最近また泥団子になってきていて、それが何かというと、脳内がぐちゃぐちゃになってきております。テーブル5が来てから AI がね、私の作業環境とか私の脳内をすごくスッキリしてくれたんですけど、ね、スッキリしたらまたアイディアみたいなのが湧いてきて、あ、あれもやっときたい、これもやっときたいとか出てきちゃって、それが、ぐちゃぐちゃ。いやー、大変ですね。これをやっときたい、あれをやっときたいっていうふうに、こう、私の中で、混乱しないように、こう、どう言ってるんですかね。フォルダ分けみたいなのをして伝えてるんですけど、そのフォルダの数が足りなくなっているような、なんか そんな感じで、例えば A というフォルダが終わったら、次に、別の案をそのフォルダ A に 投げて、フォルダ A の使い回しをやってるんですけど、なんていうんですかね、もう、ほら、もう喋れてないでしょA, B, C, D, E とこう、まあ、5つぐらい部屋を作ってるんですけど、この5つの部屋に、それぞれこう指示を出してね、これやっといて、これやっといてっていうのを別の指示を出すんですけど、まあ、A の部屋の指示が終わったら、今度次の6個目の指示を A の部屋に出すんですけど、もうそ、追いつかないんですよ。まあ、部屋増やせばいいんですけど、なんか、これ以上やったら私の脳内がもうわからんなりそうと思って部屋をこの数でやってはいるんですけど、いや、でもやっぱ増やそうかな。ちょっと片付けきれていません。脳内すっきりしたおかげでどんどん出てきちゃうので、これある程度さばいて、もう出てけえへんっていうところまでさばいてから、本当の意味の私の脳内すっきりが来るんじゃないかなと、そんな風に思っています。今脳内が忙しくなっているというそんな裏側でございます。ではこのままコメント返しさせていただきます。前々回の配信にコメントを返していっております。注意喚起。フェイブル5で作ったものの扱い方。まさに今お話しした AI ですね。私はこの回で、やっぱ脳みそ使わなくなるのが結構危ないから、ここちゃんと考えるの大事だよなっていう、なんか当たり前の話を、した回でございます。こちらにコメントありがとうございます。まずはコミ。映画、カッコというか漫画の影響で、フェイブルをファブルと呼びがちが祝い。未だにフェイブル呼びがしっくりこない。笑い。ファブルね。いや、めっちゃわかります。ファブル言いたくなりますよね。めちゃくちゃわかります、フェイブルさん。うん。まあでも、いいんじゃないですか？私はアシスタントミカちゃんっていう風に名前をつけたりとか、知り合いは、セバスって名前つけたりしてたりするので、セバスチャンのセバスね。まあ、フェイブルだけれど、ファブルだということにしてもいいんじゃないでしょうか。相性ということで、いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そして、タムタムさん、ミカさん、おはようございます。おはようございます。AI はうまく使いこなす。ハルシネーションがあることを前提に自分の目で確認することが大事ですね。今日もありがとうございます。キラキラということで。いや、こちらこそありがとうございます。そう、そうなんですよね。で、まあ、ハルシネーションがなかったとしても、自分の考えと違ったりとか、違わないけど、方向性だけちょっとなーみたいなこともあったりする。で、その辺をちゃんとこう確認しておかないと結局、もったいなくなってしまうというか、そういうことがあるなというふうに思うので、共にうまく使いこなしていきましょう。ありがとうございます。そして、てっぺいさん。期間限定と言われると、使わなきゃと思い、使うことが目的になってしまいました。一緒です。いや、ほんとこれ。ほんとこれです。で、しかも、フェイブルさんは、急にね、リセットかけてくれたりとか、延長を繰り返しているので、ね、これ疲れますよね。なんか、フェイブル疲れっていうワードがポコッと生まれているらしいですけれど、いやー、うん。まさに私もそんなだったので、まあ、一時期、そのフェイブル5、フェイブル疲れになりかけたんですけど、そこからちょっと切り替えて、今はフェイブル疲れはしていないんですけど、いや、本当おっしゃる通りですよね。使うことが目的って、私もなってたので、ちょっとここ気をつけて、共に過ごしていきましょう。ありがとうございます。そして、高橋さん、ありがとうございます。これちょっと迷ったんですけど、フルネーム書かれているので、全部読んでいいか迷って、一応、名字だけにしときます。高橋さん、ありがとうございます。ミカさん、ためになる配信ありがとうございます。初コメです。初コメありがとうございます。テーブル5、仕事で使ってます。サンプルコードを書かせたり、画像から画面を起こさせたりと重宝してます。すごい。再現性がないから、同じ画像を渡しても、毎回違うもん作りよるから、厄介です。作りよる。いやー、ありがとうございます。すごいですね。いや、画像から画面を、いやー、私がやっている職種とは多分全く別のところで使ってらっしゃるっていうのももちろんあると思うんですけど、面白い。なんか本当にいろんな人がどういう使い方してるのかね、すごい知りたいんですよね。めちゃくちゃ興味深い。なるほどね。まあでもそうですね、再現性がないから毎回違うもん作りよる。 作りよるわ、本当にもう。ありがとうございます。いやー、そして初コメントってのがめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。またぜひぜひ懲りずに何度でもコメントください。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。さあ、ということで今日たくさんコメントが来てたので、ホクホクしております。嬉しいです。引き続き、まだコメント書いたことないんだよなという、そこのあなた、ぜひ書いてください。待っております。では、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね。